This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now. BBS Podcaster.
まずはニュースまとめて1週間、今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、日本大学教授で東京工業大学特任教授の西田亮介さんです。西田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは西田さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、4月16日火曜日です。岸田総理の政権運営や解散戦略にも影響を与える可能性のある衆議院の3つの補欠選挙が告示されました。東京15区、島根1区、長崎3区の3つで、投票と開票は今月28日に行われます。そして17日水曜日です。
自民党の派閥の裏金事件をめぐり、岸田総理は森元総理に対する聞き取り調査について、やり取りの内容を明らかにしない前提で行ったと明らかにしました。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。さて、西田さん、まず火曜日ですが、衆議院の3つの補欠選挙告示ということになりました。
そうですね、そもそも国政選挙どこかであるはずだということが見込まれている中で、普通に考えれば3つある選挙区のどこでもですね、与党も野党も候補者を立てて競い合うというのが常なはずなんですが、今回与野党直接対決になっているのは島根1区のみとかですね、ちょっと普通じゃない状況というのが起きてしまっているということです。でこれから選挙たくさんあるわけですね。先ほど総選挙ということも申し上げましたが、東京に目を向けてみれば、東京都知事選挙なんかも控えていますし、それぞれの選挙区での動向というのが、いろいろな選挙に影響してくるんだろうということが見込まれます、投票行くこと大事だと思います。
そうなんですよね、そして、水曜日のニュースですが、森元総理に対する岸田総理からの聴取があったという中で、これは明らかにしない前提で行ったんですと岸田総理本人が言いましたね。
そうですね、腰砕けもいいところだと思いますね。なんだそれと、素朴な感想を抱いてしまいます。そうですね、TBS の世論調査なんかもそうだと思いますが、どの世論調査を見てもですね、この政治と金の疑惑に対して多くの国民不信感持ってるというところです。でちょうど派閥っていうことで言えば、この数日ですね、どうも1月に派閥の解散をするということを言っていたにもかかわらず、派閥の解散ってやってないのかなと思わせるような報道もたくさん出てるわけですね、なんだということです。そんなんでいいのかと思いますけどね。
なんかこう一連の動き、どれをとってもその本当に本気度って何なんだろうと、総理もね、火の玉になるっておっしゃってた、あれ何だったんだろうって思っちゃいますね。
本当ですね、全くポーズだけでやり過ごしているようにしか見えないですよね、
でそうした中で、一つこの派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正に向けて、自民党が党としての案を来週取りまとめることが新たに分かったということで、これそもそも自民党の問題であるのにもかかわらず、党独自の案を示していないだろうと厳しい声が上がっている中、公明党からも具体案を示すようにと求める声が上がっていたわけですよね。ようやく来週になって自民党案を出すようですよ。
説得力がいかほどなものになるのかということですね。党則改正でもともと対応すると言っていたところですね、やっぱり法改正しないとですね、それは説得力が出ないだろうということで、法改正にも前向きになってきたということですが、しかしその中でやり取る内容を明らかにしない聴取を行ったと。
そうなんですよ、
全く信頼できないですよね。
まず実態解明、どこまで本気になってやるかだろうって言われてる中で、そこをすっ飛ばして、じゃあ法改正はやるかみたいな、それも党の案が出ていない、何なんでしょう、
惜しくだけですね、
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。続いては週の後半、18日木曜日のニュースです。 小林製薬の紅麹をめぐる問題を受けて、消費者庁がすべての機能性表示食品について事業者に緊急点検を求めたところ、35の製品で合わせて147件の健康被害の報告が医師などから寄せられていたことが分かりました。以上、週の後半のニュースをお伝えしました。機能性表示食品の緊急点検、西田さん、木曜日のニュースですが、35の製品については健康被害の報告147件寄せられていた。
そうですね、はい。まあ、因果関係まだはっきりしないというところで、
そうですよ
ね、どうなるのかっていうところではあるんですが、まあ、やっぱりちょっと今の制度ってのは分かりにくいなっていう印象を持ってます。はい。まあ、特保とか機能性表示食品とか、まあ、いろいろあるわけです。でいろいろあってですね、多量に摂取することで、まあ、健康が増進良くなるというわけでもないっていうことになってってるんですね。でそのことの意味っていうのはやっぱり消費者理解しにくいところがそもそもあるんじゃないかということは懸念します。はい。でこれやっぱり規制緩和の流れの中でですねできた区分でもあるので、まあ、今の制度がこれそのままでいいのかということも合わせてですね、やっぱり見ていっていただきたいと思いますね。特にまあ食品ですから我々摂取するわけですよね。はい。まあ、口にするものっていうのは安全であってほしいというのは、まあ、ごくごく当たり前のことなんだと思うんですね。
うん。まあ、利用する摂取する私たちもこうなんとなくいいものなんだろうな、ちょっと割高な分こう手を伸ばしてみると効果があるかもしれないと思っているだけで、まあ、実はこういうね制度が違うとか、もうちょっと我々もちゃんと理解しなければいけないというところはありますよね。
でも分かりにくいですよね。なのでその分かりにくさっていうのはこれは誰にとって有利になっているのかっていう時に、果たしてまあ企業都合が優先されていて、まあそのまあ、消費者の利益にかなっているのかということも含めてですね、改めて点検していただきたいと思いますね。
はい。そして今週さまざまある中で、水曜日ですね、政府観光局によりますと、先月1ヶ月間に日本を訪れた外国人旅行者の数308万1600人と、これ1ヶ月で300万人を超えるのが初めてだという、西田さん、過去最高記録なんですね。
はい、そうですね。でこれ単純にならせば、はい、まあ、12かけるとですね、3600万人ぐらいということになりますよ、年間で。でこの数字はどういう数字なのかっていうと、そのコロナの前ですね、もともと2010年頃にはですね、1年間に日本を訪れる訪日外国人の人たちって1000万人程度だったんですね。
はい。
でそこからこれもっと増やせるだろうということで1000万人2000万人3000万人やってきたんですよね。
そうですね。
で巣は東京五輪の頃には4000万人かと言われていたのが、まあ、コロナがやってきて急に落ち込んだと。
はい。
でこの300万人に行ったということはどういうことかっていうと、単純にならせば、まあ、コロナ前の水準に戻りつつあるということですね。
うん。
でまあ、半分は喜ばしいと、日本に来ていただいて、まあ、ちょうど円安で、まあ、我々にとってはですね、物価高とかでなかなか難しいんですけど、
はい、
訪日してる外国人の人たちにとってはですね、いろんなものが安く感じられて、消費を、はい、そう、物いっぱい買ってらっしゃいますからね、
なん
か巷で見ると。はい。でだからまあ片方でいいと。でもその反面ですね、いくつかの観光地では、まあ、オーバーツーリズム、観光客の集中とか、まあ、言われています。住民の人たちの生活に支障出ているケースもあるようなので、
はい、
まあ、そちらの対策というのも必要なんじゃないかと思います。
だいぶこのペースですと、そのオーバーツーリズム問題ね、ペースが追いつかないんじゃないかっていう心配がありますよね。
まあ、追いついてない印象ですね。実際地方に出張すると、観光地と重なるとホテルが取れないとかですね、それから価格高騰で我々の出張費の上限を超えていたりとかですね
そうなんですよ。
そうなんですよ。
大変なんですよ。
そう、やっぱり上限ありますからね、勤めてる場合多くの企業でにおいて。でそうすると従来は例えば1万円で泊まれたようなホテルが今だと2万5千円ぐらいになって、うんみたいな、これはどうしようってですね。
そんなするのね。
でも普通のビジネスホテルなんですよ、普通の。
いや急激に上がってるからありますからね。
週末とかになるとなおさらですからね。
それから、これ昨日のニュースですが、 SNS 上で有名人になりすました詐欺広告が溢れている問題を受けて、自民党は Facebook などを運営するメタ社の幹部らに一定期間広告を出さないよう検討を要請したものだというですね。この動きいかがですか。
これまあ詐欺広告見かけたこともあるって ていう人結構いらっしゃるんじゃないのかなっていう気がします。僕も何度も見かけたことある、
ね、どうです
お二人も
北村さん
あります
見るでしょうね、
そうなんですよね。あの著名な方の顔写真とか使いながら、はい、投資を呼びかけるとか、まあ、資金提供を呼びかけるようなものがあったりします。とても見分けにくいですね、で、まあ、その中で対策を求めるというのはこれは必要なことなんだと思うんです。ただ、はい、この広告出稿の停止というのはこれ実は表現の自由の制約にもつながってくるというリスクを抱えているというところがあります、はい、なのでちょっと気をつけなきゃいけないなというところもあるということですね。ただこのその間、まあ、企業が放置してきていたとすればやはり問題ですね。で特に外資系企業の場合これはあくまで一般論ですけど国民の強い反発感情が出てですね、自社のブランドが毀損すると、まあ、深刻に思うまではほったらかしにしがちなんですね。放置しがちなんです。なので、まあ、ようやくこれで重い腰が上がるのか、しかしだったら自主的に最初から対応しておけばよかったんじゃないのかなとも思いますね。
さすがに今回は成り済まされた有名人の皆さん相当怒りの声を上げていて
ですよ、ね、
で実際に被害額もねかなりの額ですからね。
そうですね。で自民党に直接行って、はい、まあ、意見表明するとかですね、まあ、かなり社会的にも関心高まってる印象です。まあ、何らか対策を行うのが重要であって、まあ、広告停止を要請するとかですね、まあ、そういうことにならないうちにやっていただくというのが大事かなと思いますね。
これ実際どうです、そういう動き、例えばメタ社などでこう目に見えて対策を取ってくれるような動きっていうのは出てくるんですかね。
そうですね、まあ、近年の例で言うと社会的な関心が高まると、はい、それまでは全くのれんに腕押しだったですね、はいはい、様々な誹謗中傷対策とかあるいはそうですね、開示請求の要件緩和などへの議論にもですね、急に前向きになったりとかするんですね。なのでもしかするとここでぐっと対策が日本語圏での対策が進むかもしれないですね、
効果的な何か新たな動きにつながってほしいなと思いますね。ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。